この14章では第一次伝道旅行のことが記されてあります。一節を見ますと、イコニオンという地名が出てきます。巻末のパウロの伝道旅行の地図がありますので、またそちらも参照してくださったら良いと思います。そのところでは一節を見ると、このユダヤ人の街道で2人が語り、なんとユダヤ人それからギリシャ人も大勢の人々が信じたという素晴らしい御業が出てくるわけです。しかしそのことに対して、また信じようとしないユダヤ人たちがこの悪意を持って彼らをこの迫害するというようなことが出たわけなんですけれども、3節を見ると、それでも主によって大胆に語った、主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた、あるわけです。彼らが伝道できたのはなぜか主によって、そして主は彼らの手によって印と不思議を行わせた。これはもうまさに神様の働きであったわけです。彼らを通して神様は人を用いて、この7節にあるように福音の宣教をさせる、その技がこの伝道旅行の中に表されているわけです。そしてリステラというところでは、この一人の生まれつき足の動かない、一度も歩いたことのない人が、この10節に自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った、すると彼は飛び上がり歩き出したと、奇跡が起こったわけです。なぜこんな奇跡が起こったんだろうか。それは9節のところを見ると、パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見てとあります。癒されるにふさわしい信仰、どういう信仰なんだろうか。それは福音書を見ると、イエス様がヤエロという街道塚さんの娘がもう死にかかっているということで、この娘を癒すために行かれる途中で12年間長寿を患った女の人が出てきます。その女性はイエス様の衣の房にでも触り吸えば自分は癒される、その信仰を持って大勢の群衆の中にあって、もうイエス様に触れた、すると血の源が乾いて彼女は癒された。イエス様はその時に、誰が私の衣を房を触ったのかということを言われたわけです。その女の人は、私が触りました、そのことを告白した時に、あなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様は言われたわけなんですけれども、このところでやはり癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、その足苗の男の人はもう必ず癒されるんだと信じて、そしてこのパウロのところに出てきて、パウロはこの見て、そして自分の足でまっすぐに立ちなさいと歩き出していった。もうまさにこれは信仰の働きであり、またイエス様がなされたのと同じことが、パウロを通してまた人たちを通して神の御業が表されていったわけです。しかしそれは一体何のためなのかというと、15節の終わりを見ると、すべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。ですから生ける神に立ち返るというのが目的であるわけなんです。決してそれはただ単に癒しのパフォーマンスをして人々の注目を集めたというのではないわけです。誠の神様に立ち返る、残念ながら人々はこのギリシャ神話の影響を受けていて、バルナバ・パウロにもう生贄を捧げるっていうようなことが出てくるんですけれども、この2人はそれをやめさせて、そしてまたこの神様の救いを伝えるっていうことをしました。ところが19節を見ると、ユダヤ人たちがやってきてパウロを石打ちにしたとあるわけです。そして町の外に引きずり出した。ひょっとしたら彼はここで死んだのかもしれない。実はそのことの、ある意味関連のある告白がコリント人の手紙に出てくるんですけれども、パウロは、私は第三の天に行った人を知っていると証しをしているんですけども、ひょっとしたら彼自身が このところでもう死の経験、まあ今日でも臨死体験とかいうことを聞くことはあるんですけれども、その不思議な経験をして彼は第三の天、天国に行って、そしてそれはもう語ることを禁じられた。彼はなんで命がけで伝道したんだろうか。おそらく天国の様子を彼はかきまみて、もう本当にこれは真実だと、もう喜んで自分の命を投げ出してもいい、その信仰が彼のうちにあったと思います。なぜならばこの引き返して22節を見ると、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと言ってるんです。目的は何か。神の国に入る、天国に凱旋するということです。そのためには多くの苦しみを経なければならない。この後も彼はもうさまざまな困難に直面していくわけなんですけれども、彼は負けることは全くなかったわけです。大胆に福音宣教をし、そしてまたあらゆる困難に勝利をしていった。そして彼がしたことは22節にある通りに、弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるようにと、そのことを絶えず伝えていったということであるわけです。そして彼はこの第一伝道旅行を終えて26節にアンティオキアに帰った。それは神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。彼はそのところで安守の祈りをいただいて、聖霊によって彼は使わされていく。そして27節を見ると、神が自分たちと共に行われたすべてのこと、そして異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。宣教報告がなされたわけです。神の御業、そしてこの救いが異邦人にも開かれていった。願わくばこの日本でも同じようなことがなされていくようにと。まだまだクリスチャンの人口はもう人口の 1% 以下と言われているような困難な中にあるんですけれども、願わくば私たちにも神の御手が共にあり、また神様が私たちを用いてくださって、このイエス様の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。